おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義行です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私山近義行が皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人出来事について、現場を通して経験を通してできるだけわかりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は家訓の歴史についてお話をしました。歴史というよりも深かったですね。家訓についてお話をさせていただきました。たくさんの、メールいただきました。反響大きいですね。ラジオネームジョーカーさん、家訓ニストって言葉初めて聞きました、ね、お話にも熱が入っていて興味深く聞くことができました。家訓ニストになるには何か資格などは必要なのでしょうか。これいいですね。逆に畑谷さん、これビジネスモデルになるかもしれません。これ畑谷さん聞かれてますか、これラジオ。家訓ニストになる資格、これ畑谷さんもちろん総師範というか作られた方ですけども、これ講座にされたらよろしいんじゃないでしょうか。よかったですね、畑谷さん。これマニタイズがヒントが見えてますよ。ラジオネーム赤い彗星さん、家訓を作るというのは難しい感じがしました。話を聞いているとそんなことないかな、家訓があるのは良いことなのかなと感じました。自分の家には家訓はないので奥さんに話して一緒に家訓を作ろうと心に決めました。そうですね、今こういう言い方いけないのかもしれませんが、ブームですね。家訓と家系図が、家系図を作られる経営者の方、家訓を見直す経営者の方、リーダーたる方はそれがないとやっぱり一つの柱が通らないでしょうね。最後の方にします。これいいんですよね。ラジオネーム匿名希望さん、早速ホームページを見てみました。あと本も注文しました。家訓が広まると素晴らしい世の中になるのかなと感じました。これからも頑張ってください。第2弾の本がメディアジョンから出版されますので、ぜひ皆さん、もうすぐおそらくアマゾンに載ると思いますので、畑谷さんのお名前で検索していただければ2冊の本が出ます。最新刊が当社からの本ですので、よかったらちょっと宣伝チックですけども買ってください、読んでください。さて今回は、教育と吉田松陰先生についてお話をしていきます。ゲストはですね、実は山口県で吉田松陰の松下村塾萩で出会って親しくさせていただいています、株式会社次世代人材アカデミー代表取締役桜井俊介社長にお越しいただきました。じゃあ改めて自己紹介をお願いいたします。
はい、おはようございます。株式会社次世代人材アカデミーの桜井俊介です。よろしくお願いします。
お願いします。吉田松陰先生がお好きだから出会ったんですか、それともこう学ばなければいけないなと思って萩にお越しいただいたんですか。
うちのですね、学ばなければいけないなというふうに思って萩に行きました、
うん。どうでしたか、こう素直に。この番組では5年間で3回ぐらい吉田松陰先生を取り上げてますけども、はい、そういう方の一言って逆に重みがあると思います、
は
い、
萩に行く前に世田谷の方の松陰神社の方も行ってですね、まあ、あそこにはレプリカの松下村塾があったんですけども、 はい、それを見た上で、まあ、本物を見てですね、でこの狭い空間に何十人もという方々が出入りをして、でそこで学ばれたんだっていうところをですね、実感してですね、やはり感動とともに自分もそれをちゃんとこう実現しなきゃ、現代に実現しなきゃなと思ってですね、志を新たにしたという感じですね。
あの時に上田名誉宮司が、我々15人ぐらいですかね、はい、経営者で行って我々がやってることを藤岡代表がお話をしたりして でいいんですよね。
はい、そうです、
お話をしたら上がりなさいということで、はい、松下村塾の本物の中に入れて確かいただきましたね。
そうですね、はい、
これはもう我々にとっては感動ものでしたけども。
本当にそうです、ね、
いかがでしたか。
いや本当に感動で、この場、この畳の上で皆さんが、うん、自分たちの志を熱くさせたりとか学ばれたんだというのを実感したとともに、本当にこの狭い空間でやったんだっていうのがですね、なんで、まあ、環境じゃないんだなというのを思いながらですね、まあ、よく教育業っていろんな周りの環境を良くしたりとかするんですけど、そうじゃなくって本当にこう精神というか志というかですね、そこが一番大事なんだなっていうのも改めて思いましたね。
なぜ1年61ヶ月か7ヶ月でしたよね、確か。
そうですね、は
い、その2年にも満たない期間にあれだけの立派な方々を出したというのは何だと、教育に関わってらっしゃるお立場から言うと、はい、何だと思いますか。
一番私が思うところでいくと、やはり来てる方々がもう農民のお子さんも含めとか、まあ、侍のお子さんも含め、まあ、身分全然関係なく、うん、その自分が学びたいっていう欲求を持った方々が来てると思っ ていてですね、うん、私も会社としても欲求が成長の源泉だと思ってるので、うん、その欲求をに応えてあげる、それに最大限松陰先生が応えてるっていうところで、うん、短い期間であれだけの人たちが育っていってんだろうなと思ってますね。
うん、どなたとかこう印象に残る、まあ、いわば生徒、いわば部下の方っていうのはいらっしゃいますか？
いわば部下、
うん、あの84名でしたっけ、100名近くの方が、ね、高崎晋作なり草加源氏なり、はい、山形有朋なりいらっしゃいますけども、
どなたかというわけでもなく、結局その後明治維新だったりとか明治政府を作っていく、うん、中心にいる方々ばかりが出ているというところにやはりすごく興味を持つというかですね、うん、その時代を作っているコアになっている方々があそこで育ったというところにとても興味を持って、なんかどなたがというよりも集団として時代を作った方々を、うん、そもそもそこに火をつけた方がまず吉田松陰なんだろうなと思ってますね。
でもお生まれになられて育ったとこは川崎なんですよね。
そうです、はい、
川崎横浜といえば井伊直弼の大きな銅像が建ってたり、はい、もしかしたら小さい頃って井伊直弼さんと言った方がいいのか、ヒーローのようにご両親とかから教えられたんじゃないんですか？
あ、けどそんなことはなく、
どっちがいいとか悪いとか
な
んじゃないですかね、
は
い、
なくですね、ええ、そんなに両親にはそんなに歴史とかが言うほどではなかったので、ええ、まあ、フラットに生きてましたね、私自身は、
うん、
私自身が教育業に本当に携わろうとしてていく中でやはり、松陰先生に出会うとかですね、うん、そういう中では自分の道の中で出会っていったというところではありますね、
うん、もう一箇所東京でよく行かれる場所があるっていうふうに聞きましたけど、
はい、御
殿場町でしたっけ？
そうですね、
はい、あそこも少し何度かこの番組では伝えてますけど、はい、できればご自身の口から皆さんに伝えてほしいですね。あそこに行ったら何を感じるのか、あそこで何が行われたのかを、はい、分かる範囲で、
はい、まあ、小伝馬町のあそこはもともとの、まあ、形状もう松陰先生が、もう収監されていて、うん、最後もう、まあ、今でいうところであれですね、死刑の処刑をされたところになりますけれども、ね、そこに、まあ、今は公園になっていて、うん、でそこで近所の幼稚園のお子さんたちがですね、お遊戯会をやってたりとかですね、遊んだりとかする で近くのサラリーマンの方もお昼食べたりとかっていうのどかな場所ではあるんですけども、その一角に松陰先生の碑が立ってらっしゃって、そこで処刑された、まあ、最後の地という形で、まあ、見れるような形、本当に一角にひっそりとというような形ではありますけれども、
行った方がいいですよね、はい、日本橋とか行く人ちょっと足伸ばせばもう確か近かった、
ね、本当そうですね、日本橋とか神田からでも近く歩いていけるので、うん、神田から歩いてもおそらく
そうか神田から近く、
はい、15分ぐらいで行けるんじゃないかなと思います、うん、で行くと、まあ、松陰先生がここで亡くなられたんだというのを、うん、実感しつつ、あとこの、まあ、あとはもうそこで亡くなられたの上でですね、まあ、そこが一つ、まあ、聖地ではないんですけれども、ここでなんかもう自分たちはもっとこう志半ばなんだと思うんですよね、うん、もっといろんなこととか日本のために動きたいという思いの中でここで処刑されてしまったんだなというところを実感しつつ、うん、でもっと多分いろんな方々、まあ、松陰先生は人を育てるのは、うん、がメインではなかったのかもしれないですけども、自分が日本を良くするというかですね、うん、という中でなんだと思うんですけども、もっと生きてたらもっと違う人たちが育っていくだろうなと、それを思うとやはり自分がその思いを組みつつ、自分自身も日本のためにいろんな人育てをしたいと思っているので、うん、そこで志を新たにすると、
うん、
あとはやっぱりなんか日頃仕事をしていると嫌なこともあれば、うん、へこむこともあるんですけど、改めて、
う
ん、改めて言って原点に帰るじゃないですけどね、うん、する場としてはとてもいいなと思っています、うん、なんで本当に教育に関わる方なんかはぜひですね、うん、一度行っていただきたいなと思います。
落ち込む、へこむことなさそうですけど。
いや、ありますよ、
たくさん。俺なさそうですよね、正直。
あ、折れないは折れないです
けど。折れまくりですよ、
嫌なことはたくさんあるので。
あ、そうなの、はい、あるんですか。
やっぱり自分のやりたいことはまた違うことだったりとか、いろんな外野の声って嫌じゃないですか。
うん、
そういう嫌なことを聞いたり、嫌なことに接した後とかですね、へこむときはそういう場所に行って、一旦自分の原点を見直すとかですね、する場にとしていいなと思って、スイッチを入れ替えるんですね。
確かあそこって議員さんとか なんとか大臣とかそういう方々もあそこに行くっていうふうに決めてる人がいたりとか、その弁当食ってるサラリーマンももしかしたらですよ、折れそうな自分を奮い立たせるために、まあ毎日食ってる人はいるかもしれませんけど、十の思いと書いて確か十志公園。
そうですね。
十の志かな。思いですね、確か。
思いですね。
十志公園、十志小学校とかなんか、今も名前が残って吉田松陰先生のことを伝えようとされてるんですよね。はい、あともう一つ、あの、水戸学のことも少し喋りたいということだったので、はい、これ最後思いっきり、喋ってください。突っ込めるかどうかちょっと。
はい。まあ、水戸学に関しては、あの、私も勉強中という思いではあります。もともと、
松陰につながる、
ね。教員につながるというかですね、まあ、松陰先生の明治維新っていう中から、一つ、あの、紐づいていって、明治維新 前後を考えてたときですね、まあ、水戸学っていうところで、まあ、もともと、あの、尊王攘夷が、まあ、天皇のことを、まあ、第一と考えてて、まあ、日本の、まあ、長は天皇だという中で、ずっと脈々と受け継がれていると。で、江戸時代の中で幕府がメインだった中で、水戸藩だけ、本当に天皇を一番トップと考えて、そのに委託されて幕府がちゃんと、まあ、政治運用しているという考え方をずっと脈々と受け継いでいるという、うん、なんで変なしの日本全体として幕府が主だった中で、うん、違う考え方というかですね、全く世の中と違う考え方をずっと何百年と受け継いでいるという、うん、水戸藩がそれを受け継いでいるというところにやはりちょっと興味があってですね、うん、なので言ってみれば世論世論に左右されるじゃないですか我々も、だいたいメインのところにだいたい寄ってってしまうんですけど、うん、そうではなくって、うん、もともとずっと脈々と受け継がれているものを意識してちゃんと伝えていくっていうところにとても興味を持っていて、うん、でそこに対して今どうしてそこを興味持っていってんのかなとか、まあ、そこにちゃんと受け継がれていく200年以上その志が受け継がれていってるのがどういう仕組みなのかなっていうところを教育の立場の人間としてですね、まあ、少しちょっと研究対象にしたいと思って今考えてると。でまだ水戸にまだ行ったことないのでまず水戸に行くところかなと思ってですねやっております。
いつ行くんですか。
もう水戸はですね今、
いや今日はあの向こうの方にあの水戸の方がいつ来るんだ
ろうって
向こうでされてる方が一人いらっしゃるんで、
はい、あの水戸本当にあの多分あのこの皆さんがお話を聞いてる時にはですね多分行ってるという状態になってると思います。
あの知覧は
知覧は行きたいんです。知覧覚悟を決めないといけないです
けど、あの放送日の1週間後に確かありますけど、まあ、もしよかったら、
はい、
あの強制することじゃない。
い
え
い
え、でもこれからも教育というビジネス仕事でずっとこうご自身の志を生かしていこうっていう、
そうですね、
そこはもうぶれない
と。はい、ぶれないです。で教育をビジネスと言いたくない
んですけどね。ああ、ごめんなさい。
という、
はい、
人育てを本当になりわい、なりわいというか本当にもう自分のメインで、まあ、のやるべきことというふうな思いでやっています。なので人育てですので本当に社会人もそうですし子どもたちが、まあ、これからは子どもたちをもっとしっかり育てていきたいなと思っております。
ありがとうございます。桜井社長には実は KA5 という当社では経営者の、まあ、2、30人の交流会集まり勉強会をさせていただいているんですけども、会社をお借りしてこれから2、3ヶ月に一度これからも実行していこうということになっておりますので、これラジオ聞かれてる方、経営者の方いらっしゃったら株式会社次世代人材アカデミーってやればホームページとか
出てきます
かね、はい、もしくはうちの KA5 というふうに Facebook とかで見ていただければ桜井社長にお会いできるかもしれませんのでよろしくお願いいたします。さて今回は、吉田松陰先生と教育というキーワードでお話を進めてまいりました。ぜひご意見ご感想を聞かせてください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、 ファックスは 03-3288-8902。 それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義行でした。本日のゲストは株式会社次世代人材アカデミー代表取締役桜井俊介社長にお越しいただきました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。